私たちに与えられましたをお読みいたします。マルコによる福音書3章20節から30節です。新約聖書66ページです。マルコによる福音書3章20節から30節。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えば、その国は成り立たない。家が内輪で争えば、その家は成り立たない。同じように、サタンが内輪もめをして争えば、立ち行かず、滅びてしまう。また、まず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。それではお祈りいたします。悪霊と戦う主と題して、宍戸牧師によるメッセージを伺います。
ただいま、マルコによる福音書の3章20節から30節までをご一緒にお聞きいたしました。始まって間もなくのところの22節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。シエスが悪霊を追い出し癒しをなさっている、そのことについて、その行いがベルゼブル、悪霊の頭の力によると、こういう言いがかりというのはシエスにとっては不愉快な言葉であったに違いありません。シエスが悪霊を追い出し癒しの技をなさったのは、シエスが神様の独り子であり、神様と等しい方であるという権威の力によることでした。イエス様が神様と等しい方であられるので、悪霊たちはイエス様の言葉にしぶしぶでも従わざるを得なかったのでした。ところがここでイエス様を貶めようとする人々は、シエスが悪霊を追放し癒しをなさる、それがおできなのは他ならぬ悪霊自身の力によることなのだと言います。シエスが 神様の独り子としてその権威の印として癒しの技を行っても、それが悪霊の頭の力によることだと言われてしまえば、主イエスは神様の独り子ではなくて悪霊の頭の一人だということになってしまいます。でこういう言いがかりというのは、これは非常に深刻なものです。決して野放しにしておけません。主イエスの癒しの技が何を表しているのかということは、ぜひともはっきりさせておきたいのです。しかしそれにしてもです、この時主イエスに向けられた言いがかりの言葉、これはよくよく考えてみますと、その言い分自体が矛盾をきたしている、そんなところがあります。主イエスを臭そうとする人たちは、主イエスがベルゼブに取り憑かれていると言い、その後で悪霊の頭の力によって悪霊を追い出していると言います。でベルゼブルという名前はマルコによる福音書ではここの一回かに、またマタイによる福音書やルカによる福音書の中にも何度か出てきます。いずれもそこではこのベルゼブルは悪霊の頭であるというふうに紹介をされます。ところがです、このベルゼブルという名前はもともとをたどっていきますと、旧約聖書の列王記下の一章二節と三節に出てくるペリシテ人の神バールゼブブから来ている名前なんです。ですからもともとバールゼブブと、まあ、それがベルゼブルと少しなまっているんですが、もともとのバールゼブブというのはペリシテ人の間では自分たちの神だと崇拝されている対象なんです。決してそれは悪霊としては扱われていません。でもちろん、そのペリシテ人での間で神として拝まれているからといって、それは天地のお作りになったただお一人の神様と同じではありません。バールゼブブはいわゆる偶像の一つに過ぎないものではあります。しかし、それにしてもです、もともと神々の一つというふうに言われたものが、どういういきさつで悪霊と呼ばれるようになり、しかもそれが悪霊の頭だと言われるようになったのかはどうもはっきりしない、そういうところがあるんです。ベルゼブルについてはそんなふうにです、なぜここで新約聖書になって突然悪霊の頭と言われているのか、よく分かんないところがあるんです。矛盾しているというのはその点なんですが、まあ、しかしそれはそれとして、じゃあ今度はどうして主イエスがその悪霊の頭と重ね合わされるのだろうか、なぜ主イエスが悪霊の頭に取り憑かれているという言い方をされるのでしょうか。そこにはある事情がありました。主イエスが悪霊を追い出していかれる場面というのは、このマルコによる福音書でもまた他の福音書でも何回か出てきます。例えばこのマルコによる福音書をずっと私たち聞いてきていますが、今まで聞いたところでは、カファルナウムの回廊でシエスが悪霊に取り憑かれていた男の人を癒されたという出来事が一章の23節以下のところに述べられていました。でこの悪霊は、まあ、一章のところでは汚れた霊というふうに呼ばれていましたけれども、悪霊です。そしてこの悪霊は結局はシエスによって追放され、取り憑かれていた男の人が癒されるというふうになっていきます。でしかしです、実はそのシエスがこの男の人から悪霊を追い出していかれるときに、まあ、追い出されていく悪霊たちはです、シエスのことを正体は分かっている、神の聖者だと、そんなふうに、まあ、イエス様のことを言い表しながら主に手向かいできずに追い出されていくんです。あるいはこれは正確な地名まではわからないのですけれども、三章の十一節のところでも、やはり汚れた霊がシエスの前にひれ伏して、あなたは神の子だというふうに言っています。悪霊はです、ただ黙って追い出されていくんじゃないんですね。イエス様に向かって あなた神の聖者だ、あなたは神の子だと、そんなふうに言いながら追い出されていきます。さらにそれはこれから先読んでいくところにも出てくるのですが、マルコによる福音書の5章7節のところでは、自らをレギオンだというふうに名乗る大勢の悪霊たちがシエスに向かって、意図高き神の子イエス、構わないでくれ、五章だから苦しめないでほしいと、まあ、そういうふうに言うところが出てきます。ここでもレギオン、自分たちはたくさんだと名乗っている悪霊が、意図高き神の子イエス、どうか関わらないでほしいと言いながら、結局は取り付いてた人から追い出されていってしまって、そばで草をはんでいた豚の群れの中に移されて、逆に取り憑かれた豚たちが雪崩を打つようにしてガリラヤ湖に飛び込んで滅んでいってしまうという出来事が起こります。悪霊たちはいずれもシエスに向かって手向かいすることはできないんです。しかも口々にシエスのことを神からの聖者であるとか、意図高き神の子ですとか、そう言いながら、結局はそれまで自分が取り付いて自由に操っていたそういう人間から追い出されていってしまいます。で、そんなふうにです、シエスが、まあ、実際に悪霊を追い出し癒しをなさっておられる、その事実はシエスに反発し敵対している人たちも認めないわけにはいかないんです。シエスが悪霊や病に苦しめられている、そういう人々を追い出しになって、そしてその人々の助けになっている、その事実はたとえシエスのこと面白くないと思っている人でも認めないわけにはいきません。でもちろんシエスに従う弟子たちは当然シエスはそれをなさるんだと信じています。癒しというものがなかったことにできない。で、問題はその癒しや悪霊を追い払うという出来事が一体何に由来して起こっているのかという、そこに焦点が絞られてくることになるんです。そこで起きている癒しというのは本当に神様の力によって、あるいは神様の権威の力によって行われているのか、それとも悪霊の力を借りてそういうふうに形の上だけ見せているのか、その点が問題です。そしてそれが一体どちらなのだろうということは、最初の頃の教会の人たちにとっては今日の私たちからは思いもよらないほど重大なことだったんです。シエスの癒しの出来事というのは一体何の力で生じているのか、ここを一つ、考え違えてしまいますと、実は最初の頃の教会の人たちによってはそれによって自分たちを支えている信仰自体が立ちも倒れもする、そう言っていいくらいの重大なことだったんです。それはどうしてかと申しますと、先ほども申し上げましたけれど、悪霊たちはです、追い出されていくときにシエスのことを、あなた神様のもとから来られた聖者であるとか、意図高き神の子であるとか言いながら追い出されていくわけです。で、これは、先週の説教でも少し申し上げましたが、マルコによる福音書では極めて重要な言葉なんですね。マルコによる福音書では、普通の人間はたとえ弟子である人たちであっても、シエスのことを神の子であるとか神の聖者であるってなかなか言わない、そういう言葉なんです。先週申し上げましたが、もう一回言いますが、このマルコによる福音書の1章の1節、つまりこの福音書が書き出されているところ1丁目1番地と言ってもいいですが、そこのところに何が書いてあるかというと、神の子イエス・キリストの福音の始めってそう言われてるんです。ですからこのマルコによる福音書では実は一番最初のところで、シエスは神の子です、神様の一人子ですっていうことがはっきりと述べられてるんです。ところがこの福音書をずっと読んでいくとです、その一番最初に言われた神の子だということを なかなか人間は言い表さないんですね。人間はなかなかイエス様が本当は神の子なのだということに気づかないで、ずっとイエス様の物語が流れていくことになります。イエスが不思議な癒しや奇跡をなさる、そういう力ある先生だとか、言葉に大変力のある預言者だと、そう思ってイエスのことを自分の師として、先生としてついていこうと思う弟子たちはいるんです。しかしそういう弟子たちもなかなかイエスのことを神の子である、でそういうふうには告白しません。イエスは地上のご生涯を歩んでいる間、ずっと弟子たちと一緒にいて、いわばです、弟子たちが本当にあのイエス様が神の子なのです、そのことを言い表すことができる、そのことを求めながら願いながら生活を共になさるんですが、結局人間の弟子たちは誰一人地上のイエス様の生涯の中ではこの大事なことを言い表さないんですね。人間がイエスについて神の子だということを言い表すのは、イエスが十字架上に息を引き取られた直後のところなんです。でしかもそこでイエス様のことを神の子だというふうに言ってるのは弟子たちではなくって、十字架の見張りをしていた番兵の役をしているローマの百人隊長です。ローマ軍の百人隊長が人間では初めて、まさしくこの人は神の子だったって、そういうふうに言い表すんです。このマルコによる福音書がどうしてそういうふうな書き方になっているのか、弟子たちにとってシエスが神の子である、でそれは本当のことなんですけれど、そのイエス様が神の子である、神様と等しい方であるということは、決して弟子たち自身が自分で悟りを開いてそのことに気がついたとか分かるようになったということじゃないんだということを言い表しているんです。大変不思議なことですけれども、イエス様が神の子だというその言葉は、最初はもともと弟子でない人の口から語られます。人間で最初に語るのはローマの百人隊長です。ですから弟子たちとすれば、このイエス様が神の子なんだっていうその信仰を言い表す言葉、信仰告白の言葉っていうのは、自分でハッと気がついて、ああイエス様神の子なんだってそう思うんじゃなくて、最初は耳から入ってくるんです。聞かされる言葉としてそういう言葉が入ってくるんです。聞かされる言葉、しかも地上を歩いている人間が神の子でなんかあるはずがない、そういう意味では一見すると不思議な言葉なんですけれども、しかしよくよく思い返してみると、確かにイエスはそういう方だ、神様の独り子として、神様の御心にかなうことを願いながらずっと歩んで、神様の思いを、私たちへの思いを表してくださった方だ、神様の独り子として、神様の子として、どんなに神様が私たち人間に対して真剣な思いを寄せておられるか、どんなに人間を、危険極まりない人間ですけど、その危険極まりない者たち、あるいは本当に移り身で、信頼も置けないような人間たちを深く慈しみ愛してくださっているかということを、主イエスが身をもって私たちに知らせてくださって、そしてその神様が本当に真剣に愛してくださっていることを信じるように招き導いてくださる方だ、弟子たちはそのことを、イエス様は神の子なんだと耳から聞かされることで、そしてそれをよく考えながら、本当にそうだと自分も信じるようになって、そして最後にはイエスは神の子ですと口を揃えて告白するようになっていく、そういう信仰告白の言葉がイエスは神の子であるという言い方なんです。イエスは地上のご生涯の中では 従う弟子たちからは全くそのこと理解されなくて、あなたは神の子ですなんて言われないまんまお亡くなりになりました。しかしその惨めな十字架の死から復活なさったんです。そしてその復活によって神様が本当に深く私たち人間を愛し、またイエス様が本当に神様に従う神の子であるのだということをはっきりさせてくださったんですけれども、しかし実は人間たちはなかなか気がつかないんですけれども、その人間がイエス様について神の子だというよりも以前のところで、まだイエス様がこの地上の生活を歩んでいる生活の中で地上の生活を歩んでおられたときに、悪霊たちが口々にまるで恐れ入ったかのように、イエスのことをあなたは神の子だ、意図高き神の聖者だってそういうふうに言っている、そのことも実は弟子たちにとってはイエスが本当に神様の独り子でいらっしゃったんだということを表す極めて有力な証拠である、そういうふうに考えられたんです。人間がこれはもちろん悪霊たちが言っているときに弟子たちがすぐそのことを分かって、はいそうですっていうふうに言ったんじゃないんです。悪霊とイエス様とのやり取りの中で悪霊たちがあなたは神からの聖者だ、意図高き神の子だと言っているのを弟子たちは横で聞いているだけです。そこで言われていることも弟子たちはよく分かってない。しかし後になってイエス様が復活なさった後でよくそのことを考えてみると、あれは本当にイエス様が神様の独り子であったから悪霊たちが本当に恐れをなしてそういうふうに言っていたんだって、そういうふうに気がついた言葉なんです。ところが今日のところでは律法学者たちがそうじゃないんだということを言っているわけです。イエス様が悪霊をいらしたり癒しをなさるのは、これは悪霊の頭やサタンの力を借りて行っているんだ。でもしそうだとすると、弟子たちが悪霊たちの言葉についてイエス様が神の子なんだと信じたことは、とてもあやふやなことになっていってしまいます。それでイエスもこの時にです、この律法学者たちの言葉を決して野放しにできないお考えになったんです。イエス様ご自身が悪霊を追い出しているのは、これは悪霊の頭の力によるのではないということをはっきりおっしゃったのです。でイエスはそのことをまず2つの例えを通して教えられました。23節から26節のところにこういうふうに言われます。そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよ。国が内輪で争えばその国は成り立たない。家が内輪で争えばその家は成り立たない。同じようにサタンが内輪もめして争えば立ち行かず滅びてしまう。でイエスはもしご自身がなさっている癒しが律法学者たちの言うように悪霊の頭あるいはサタンの力によることだとしたら、それはちょうどサタン同士が内輪もめして争っているようなことになる、そうおっしゃるんです。そしてそういう言い方で律法学者たちの主張が自己矛盾を起こしていると指摘をなさるんです。でそのことを言う際に2つの例えをお使いになります。もし国が内輪で争えばその国は成り立つことができない。でそして続けてもう一つ、もし家が内輪で争えばその家は成り立ってゆけないって、そういうふうに2つのことを例えとしておっしゃるんです。国という大変大きな共同体から始めて家という小さな共同体に至るまでイエス様が同じだとおっしゃるんです。でここで言われている家っていうのは当時の一つの氏族のことです。どんなに小さい氏族だって、あるいはどんなに小さい親族だって、自分たちで助け合って砂漠で生きているわけですから、もし内輪で仲間割れしたら成り立っていけなくなる。イエス様はそうおっしゃるんです。そしてそれと同じようにサタンだってそうなんだっておっしゃるんです。仲間内で対立したら、仲違いして立っていけなくなるに違いない。 そんなふうに一続きの例えが語られるんです。でここでイエス様がおっしゃっていることというのは、律法学者たちが言うように悪霊の頭の力で悪霊を追い出すなんて簡単にはいかないはずだということです。悪霊と悪霊、あるいはサタンとサタンを互いにぶつからせるなんてことはできないことだというのがイエス様がおっしゃっていることです。そしてこの例えに続けてもう一つことわざを引用しながらもこうおっしゃるんです。27節です。またまず強い人を縛り上げなければ誰もその人の家に押し入って家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってからその家を略奪するものだ。ここにも家という言葉が出てくるんですが、こちらの家は士族とか一族という人間同士の結びつきではなくて家屋、建物のことを表しています。つまりどっかの家に押し入って略奪しようとするならば、はじめにその家の一番強いものを縛ってでないとその家の家財道具を盗み出すことなんかできないだろうって、そういうふうにおっしゃるんです。ここで強いもの、強い人と言われているのは悪霊のことです。そして家財道具に例えられているのは悪霊に取り憑かれている人のことです。もしシュエスがベルゼブルに取り憑かれているのなら、シュエスの方が悪霊に翻弄されて言いなりになってしまう。悪霊の一人ですって言って折り合いをつけて家の中に入っていって、でも家財道具を盗ませてくださいなんて言って盗み出すことなんかできないはずだってイエス様はそうおっしゃるわけです。でそういう言い方でシュエスはご自身がなさっている癒しは、悪霊によることだ、そういうふうに難癖をつけている律法学者たちの言い分が正しくないとおっしゃいます。ここに行われている癒しの技、悪霊を追放する技というのは聖なる神様の御手の技によることである。悪霊が追放されたり癒しが行われるとき、そこではまさしく聖なる神様のご支配が始まっているのだ、そう宣言をなさるんです。そしてこのときさらにイエス様は、それに付け加えてこうおっしゃるんです。28節から29節にかけて念押しするようにおっしゃいます。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず永遠に罪の責めを負う。特にこの最後の言葉というのは非常に重たい言葉です。多くの人がこの言葉に恐れて振り回されてしまう、そういう言葉です。こういうイエス様の言葉を聞くと自分はどうなんだろう、私たちはふと思わずにはいられないんじゃないでしょうか。自分も決して許されることのない罪というのを知らず知らずのうちに犯しているんではないか、ひどく不安になるんです。でおそらくこのイエス様がここで口になさった言葉のあまりの鋭さ重たさのゆえに、福音書を表したマルコがこのシュエスの言葉を説明しなきゃいけない、そう思ってもう一節加えています。それが30節のところです。イエスがこう言われたのは彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。汚れた霊に取り憑かれている、つまり神様の聖なる霊の力によって癒しをなさるシュエスについて、あれはベルゼブルに取り憑かれている、悪霊の力で悪霊を追い出しているんだと、そういうふうに言う人たちは聖なる霊の働きを汚れた者の働きであるというふうに疑うんだから、その歪んだ理解のゆえに最も深いところで許されていくその可能性を自ら棒に振っていることになる、そういうふうにマルコは言うんです。で、この30節の説明の言葉を聞くと、なんでシュエスが今日の箇所で向きになって 立法学者たちの言いがかりに反論なさったのかということも分かるような気がします。聖なるものとそうでないものの区別をいい加減に扱ってしまう。そしてその結果、聖なるものへの信頼を損なってしまうということは、実はその人自身にとって自分が生かされているという事実のよりどころを失うことにつながりかねないんです。この私が神様に愛されている、神様に生かされ持ち運ばれ支えられて今ここにいるんだという確信が失われていってしまうことになるんです。どうしてか。私たちは本当は自分自身で存在しているわけではないからです。私たちは誰一人自分で生まれようと思って生まれてきたわけではない。今だって自分で心臓を動かそうと思って動かし、自分で呼吸しようと思って呼吸しているわけじゃないんです。私たちは命を与えられて、その与えられた命を神様から与えられたものとして生きています。そして神様のご計画のもとに持ち運ばれていって定められた時を私たちは地上で過ごしていきます。私たちのこの一人一人自分の存在というものをこの世に置いてくださった、その聖なる神様との関わりを見失う時に、実は私たちは自分が愛のもとに生かされているという手応えがなくなって、なんで人生を生きていくのか、その意味が分かんなくなってしまうんです。多くの人たちは神様から愛されているという手応えなんかなくても生きていけるって、世の中の多くの人は思っているようです。どうやってその時には自分を成り立たせていくか。人生っていうのは自分がやりたいことをやっていく、自分にとって嬉しいことがたくさん起こる、そういう場所でそれを追い求めて生きるのが人間なんだ、誰でもそういう衝動や欲求を持ってるんだから、それに素直に生きたらいいって世の中の人は実に簡単に考えます。しかしそれは若くて元気があっていろんなことできる間はいいけれども、しかしだんだんだんだん年を重ねていって、社会的にもあるいは肉体的にも衰えがきて、自分がいろんなことできなくなっていくときにはです、本当に生きていく意味っていうのが見失われていってしまうことにもなりかねないんです。あるいは今の時代であれば、この疫病のために本当に若くて元気があっても思うようにできないことがたくさんある。そういう中でただ自由が利かない不自由だというだけではなくて、本当に自分はなんで生きてるんだろうかって、こんな時代になんか生きていたくないっていう、そういう危機を抱えている人だって大勢いるに違いないんです。それはしかしもともとの考え違いがあるんです。人生っていうのは自分で存在しているものではないんです。私たちは生まれさせられ、この命を支えられ、神様の愛のもとに生かされている。それが本当に大切な、点です。命の源である神様は、私たちがそんなふうにです、なぜ生きるのかが分からなくなってしまわないために、あなたは私の愛するものなんだということをはっきりさせようとして、ご自身の独り子である主イエスをこの世に送ってくださいました。だからこのマルコによる福音書は、神の子イエス・キリストが現れたんだということを本当に大事なこととして伝えようとしているんです。一番最初に神の子イエス・キリストの福音の始めって言って、神の子イエス・キリストが現れた、それは本当に嬉しい大事なことなんだって言って、ところが人間はなかなかそれに気がつかないって、そういうふうにこの福音書は語っていくわけです。主イエスが人を癒されるっていうことは、まさにそこで聖なる神様の愛に満ちたご支配が始まっている、そのことの印です。そして実はそのことというのは、2000年前のイエス様の周りでだけ起こっていた不思議なことというのではなくて、実は今日もなお教会の中に受け継がれ、私たちの周りで起こりうること、私たちもそれを時折経験させられながら生きていくようなことなんです。礼拝の中で御言葉が解き明かされる、そのことによって私たちは神様が本当に自分を愛してくださっているんだ、そのことを素直に受け入れることができて信じることができたときには、 心が軽くなる、あるいは本当に今自分が抱えている出口のないように思える、そういう問題の中で確かに状況は、すぐに好転するわけじゃないけれども、しかし何かここに糸口があるんじゃないかと思うようになる、ほっとさせられる、そういうことが実際に私たちの生活の中でも起こるんじゃないでしょうか。そしてそれは何で起こるのかといえば、主イエスキリストが聖なる霊をもって私たちの間を訪れてくださるからなんです。私たちを慰め癒し、あなたはそれでも私の愛するものだ、あなたはここで生きていいのだという神様の御言葉を私たちが聞き取ることが許されるので、私たちはいろんな困難や不自由さの中でも、それでも私はここで生きていいってそう聞かされて本当に力を与えられている。そういう意味では私たちの中に働く聖なる霊の力があるのだということを、否定してしまってはならないんです。私たちのもとにシエスが訪れてくださり、聖霊の力を持って私たちを励まし支えてくださる、そのことがどんなに大切であるかを今日の箇所から確認をしたいと思います。そしてそういうことに結び合わせて29節の言葉を、ただ不安を感じる言葉としてではなくて本当に大切な言葉として覚えたいと思うんです。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず永遠に罪の責めを負う。神様が私たちに触れてくださる、見てを伸ばして私たちを支えてくださる、そういうことがあるのだ、聖霊がこの私のように働くことがあり得るのだと、そのことを信じないならば、聖霊を冒涜してしまうならば、私たちは神様の支えのもとに生きることができなくなってしまいます。その時には自分の思い通りに人生生きたいと願いながら思い通りに生きられないって、そういう不満や悲しみばっかり抱えて自分の人生なんかつまらないって思って生きていってしまうことになります。それが聖霊を冒涜する者は永遠に許されず永遠に罪の責めを負って生きなければならない、そういうふうに警告されていることなんです。聖なる主が教会の頭として今も私たちの間に共にいてくださる、そのことを信じる者とされるように共にお祈りを捧げたいと願います。ご在天の父なる神様、あなたが私たちを決して見捨てて孤児とはしておかれず、本当に大切な命を与えられた者として生きるように、主イエスキリストのもとに呼び集め、神様の独り子であるイエス様が私たち共に歩んでくださるのだということを知るように招いてくださいます。私たちは生まれた時に自分の上にそのような方がおられるのだということを知らず、あなたが私たちを愛し慈しみ生きるように招いてくださっていることも知らずにいました。しかし最初に私たちが悟りを開いたのではなく、神の子がここにおられるという言葉を私たちも聞かされながら、しかしまさしくその通りですと、そのように信じてそのことを受け入れて信仰を言い表し、教会の群れに加えられ、そしてあなたがいつも顧みてくださるもとで私たちが今日生きることができるようにされていることを感謝いたします。私たちが生きている時も、またこの世を去る時も、あなたがなお私たちの真実な支配者であり、愛と慈しみ満ちた方として私たちに臨んでくださっていることを感謝いたします。どうか私たちがそのようなあなたの真実な恵みのもとに置かれている、そのことを受け止め信じて歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。 愛する家族を身元にお送りした方々がいらっしゃいますが、どうかそのような方が地上のお別れの寂しさはありますけれども、なおあなたのもとに地上にあるものもまた召されたものも覚えられていて、あなたの慈しみのもとにあることを信じることが許されますように、そして今日あなたが私たちの上に注いでくださっている本当に多くの愛に動かされながら、私たちがその愛を生活の中で表すものとしてここから歩み出していくことができますように、どうぞ必要な支えと、また霊の導きと慰めとをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。